子どもの強みを引き出すためのコーチング講座。
皆さんこんにちは。子どもの強みを引き出すラーニングサクセスコーチの本堂勝子です。
インタビュアーの高須幸子です。この番組は子育てに役立つコーチングについて勝子さんに毎回分かりやすくお話をいただいています。勝子さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、前回その思春期っていうのがテーマでね、いろいろとお話を伺ってきました。はい、まあ、思春期もね、本当にいろんなことがあって、はい、の思春期の学生さんたちと多く関わっていらっしゃる勝子さんからいろんなお話を聞けましたね。
はい、ね、本当に思春期は人それぞれそしてなんでしょうね、子供によってね、その思春期として、あの今ちょっと変わってきたなとかって感じるのも本当子供によって違う、うん、ペースがあったりスピード感があったりとかしますからね。
はい、そうですね。今日はその続きのお話でどのようなお話が聞けますでしょうか。
はい、はい、そうですね。まさに、本当に我が家で起きた、では、思春期の息子たち。まあ、今はね、もう大学生なので、はい、はい、抜けていると思いますけれども、はい、はい、思春期、中学生、高校生だった時の頃のお話とかを交えながら、私自身がどういうふうに関わったかなって、まあ、苦い経験もありますし、うん、あるいは、はい、うまくいったかなって思うような経験もあるので、その辺のところをね、絡めながらお話できたらなと思います。
はい。まあ、実際の、そう、勝子さんの子育ての体験がおは、ね、はい、お話で聞けるっていうことで、はい、まあ、いろいろ伺いたいんですけれども、勝子さんのお宅は息子さんがお二人いらっしゃるんですよね。
あ、はい、そうですね。二人おります。大学生で、はい、です。
男の子の思春期の時期っていうのも、まあ、またなかなか母親としてもどういうふうに関わっていったらいいのかなっていうのは、私も息子がいるので、はい、気になりますね。
はい、そうですよね。私自身、あまり、子供たちの話とか、あとは子供たちの思春期、彼らの思春期なのでね、で、それには関わってる私として、あるいは私の悩み、その当時の悩みとか、そういったこと、あんまりお話をしたことがなくって、はい、はい、この場でお話をするのも、ちょっと私自身もドキドキ感があるんですけれども、はい、ただ、本当に、私自身も、彼らがですね、上の子が小学校4年の時ぐらいですかね、の時に、思春期って言葉を聞き始めた時、え、思春期何かあるの私の時はどうだったんだろうと思いながら、自分のことも忘れてて、うん。ひとまず思春期ってどんな関わり方をすればいいのっていう講座ですとか、あるいは勉強会とかに参加して先輩ママたちの話をよく聞いたっていうのはありました。
確かにこう地域で開催されているような子育てセミナーとか、いろいろ調べるとね、はい、ありますもんね。
そうですね。本当にそういったね、新聞の特にもう同じです。本当に広報を見て、思春期っていうのを見つけてね、何回講座とかってあるものを、はい、参加してみて、あ、そうなんだって言って、頭で勝ちにはなるんです。知識は得て大丈夫っていう気持ちになるんですよね。ただ、現実に、はい、息子たちが、あれ？と思って変わってくる様子を見たときに、まあ、なんと、私もね、一母親として、もう、たじろんでる、もう、どうしたらいいのっていう感じの場面ってたくさんあったんですよね。
そうですね。
はい、中でも、はい。中でもね、やっぱり、一番、あ、なんか、男の子って、女の子よりは、まだまだおとなしめだったりするんですよね。まあ、女の子の場合って小学校のね、高学年になると、割と、あ、なんか変わってきたなとか、マセになってきてるようなとか、なんか女の子らしくなってる。やっぱりね、体の身体的な変化もあって、女の子の思春期はちょっと早めかなっていう印象があるんですよね。
はい。はい、
一方の男の子は、なんかお母さんに甘えるとか、誰かに甘えるってことはまだまだやってるような、ゆっくりめのような気がしてて。うん。で、うちの息子二人も中学受験をして、まあ、私立の中高一貫校に通ったっていうのがあるんですけども、まあね、受験終わってしばらくしてからね、 あれ、うちの息子こうだったかなって思うようなところがね、いっぱい出てきて、え、違うでしょっていう。なんとなく、え、私が描いてた思春期と違うみたいな。はい。そんなものを感じたりとかしましたね。
こう一番勝子さんが動揺されたことっていうのはどういうことがあるんですか？
あ、そうですね。なんか今振り返ればですね、いろいろあるんですよね。まあ、ゲームに没頭しすぎるとかね。まあ、なかなか、まあ、電車でね、通って、もう中学校、高校になると、電車で通うお子さんも多いと思いますので、そうなるとね、帰ってこないとかね、そういう悩みもあったんです。ただ、やっぱり大きかったのは、二人とも不登校を経験したっていうところですかね。
いや、この不登校っていうのはね、今やっぱり悩まれてる親御さんもすごく大勢いらっしゃると思うんですけれども、ねえ、こう多分それぞれのお子さんによって理由もね、きっといろいろあるんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりいろいろ学ばれてる勝子さんでも、あ、ここになった、なられた時は、ちょっと動揺されたんですか、やっぱり。
いや、もうかなりですよね。やっぱりね、自分の価値観にも気づくことができたというかね。あ、私って子供に対してこういう言葉で喋ってるとかね、なんか思いながら、いや、こうあるべきでしょうっていうのが出てきたり、いろんな葛藤、自分の中で葛藤も起きますし、あとは子供が学校に行ってくれれば安心なのにとかね、すごくこうやってほしいっていうものも出てきたりとかしましたよね。なんかちょっとね、昔、一昔前には、子供が小さい頃には元気で大きくなってくれればもういいのよ、自分の好きなことやって、ね、もうに、いいね、たくさん経験していろんな人に出会って、まあなんか楽しいことあればいいよねっていうようなことで思って、子供の幸せな自立をね、描いていたんですが、はたっと、何この起きてる事情は、状態はって思うような時がありましたね。
こう私だったら、まず学校に行ってほしいって思ってしまうかもしれないなって、今想像すると思うんですけど、ね、勝子さん、いかがでしたか？なんかその時の状況っていうのは。
そうですよね。皆さん、不登校の、お子さんがね、学校に行けなくなったりとか、なんか立ち止まったような経験をされた親御さんって、やっぱりこの場はどうにかしなきゃなって思うと思うんですよね。私も漏れずに、いや、学校に行った方が、家にいるよりは、学校の方が楽しいよねって、行けなくなることで、これが続いたらどうしようっていう、なんでしょう。未来に対しての、なんか、不安がたくさん出てきて、今の不安が増幅して、未来の不安に、のことばっかりを心配するみたいな状態？そういうことを感じていたので、なので、ただ、やっぱり誰かに、自分だけで抱えずに誰かと、誰かに相談するとか、話を聞いてくれる人がいるってこと、話せる場が、を持ってるってことが大事なんだなっていうのは思いました。
そうですよね。なんかこう、どういう理由なのかっていうのをまず親は知りたいだと
そうで
思うん
す
です
ね。
よ。で、そこからなんとかしてあげたいって、
そうです
思うと思
ね。
うんですけど、まずそこで対話を、お話をしないとわからないですもんね。
そうですね。ただですよ。お子さんたちって、本人も自分のことで何が起きてるかわからないっていうケースがあったり、あと、言っても分かってもらえないモヤモヤ感に悩んでるとか、まあ、思春期はね、自分自身でも理解ができないっていうところがあったりとかしますし、自分のアイデンティティと、自分と親との違い、もうアイデンティティの違いを感じたりとか、いろんな局面があるので、なんでしょう、お子さんそんなにすんなり話してくれるわけないっていうのがあって、特に思春期の場合はそうですね。なので、言葉にするっていうところは、お子さんの、そうですね、私もそうでしたけど、言葉にして話を聞こうと思っても、彼らの心に土足で入る感じになっちゃうなっていうのは、失敗も通して分かったことで、綺麗に言うと、そこから学んで、彼らが話してくれるタイミングを待つっていうところで、 努力に変えてったみたいなところありますね。いや、私もたくさん、
へえ。
なんでいけないの、何が問題なのとかね、
うん。
問題の整理を手伝おうとしたりとか、はい、かな
はい。
りしましたけど、ただ彼らは口をつむいてる、もう本当、何も言わなかったりとかするので、まあ、学校の先生から見える様子とか、あるいはママ友さんにちょっとこういう状態なんだけど、友達から見てどうだったかなとか分かるかとかって聞いたり、とりあえず情報は息子を刺激しないように周りから情報を得るってことはしました。うん。
やっぱ土足で踏み込む、ずか
い
ずか
や、
踏み込んでいくのは、余計に
はい。
こうちょっとお子さんのモヤモヤ感が残るよう
そう
な
です
感
よ
じになっ
ね。
てしまうんですかね。
そうですね。親は良かれと思ってやってるんですよね。で、私も心配してる気持ちを、まあ、なんて言うでしょう、言葉で子供たちと話をしたいと思ってるんですけど、私たちは周りにいる親で大切な存在ではあるんだけど、もう子供は子供で自分で向き合ってる部分があったり、問題にも気づいてなかったりするので、やっぱり学校に行けない状態とか、立ち止まってる時ってエネルギーがかなり低くなっている。うん。だから私は不登校の、いろんな講座をやってる方からも学んだりとかしましたけれども、子供にとってエネルギーチャージをすることが第一優先っていうところがあって、とりあえず、家にいてもいいんだよっていう場を作るという、学校なんか行かなくていいっていう考えではなくて、家を安心安全で、ここにいて、ゆっくりもできる場を作ってっていうことで、結局食事と身の回りのことですけど、はい。そこはちょっとやるようにしてとか、言葉をちょっと変えてって、何か手伝えることあるとか、何か話したいことあったらいつでも聞くからねっていう押し付けがましくなく、最初は押し付けがましく言ってましたけど、そう言って
そうで
も、
すよね。
やっぱり SOS 出せないじゃないですか。なので、はい、SOS 出せる環境っていうところで、はい。はい、
い
そんな感じ
や、
の関わり方ですかね。
そうですね。もうなんか、あ、どうにかしなきゃっていうふうに思うのがまず親だと思うんですけども、やっぱそこでね、ちょっとこう、
そうで
かず
す
こさん
ね。
もコーチ
はい。
ングもうすでに学ばれ
あ、
て
そう
た
です。
時期でした
はい。
から、
そう
どう
で
いう
す
ふうに
ね。
関わるかってい
はい。
うのはいろいろと考
ええ。
えられたかと思うんですけども、じゃあ、その時期にとっては、息子さんにとっても、和子さんにとっても、やっぱりとことん悩まれて、お
そうです
話しされ
ね。
た時期なんですかね。
そうですね。やっぱりタイミング見て観察すること。子供のことを尊重しながら、一つは大きなことは、まあ、どんなことがあっても子供には、可能性があって、だから、いつか学校が全てじゃなくても、どっかで花開く時が来るから大丈夫って、私は自分に言い聞かせ。子供にも、いいからねって、大丈夫だからねっていうところ、持てるように努力しました。でも、意外と子供たち、息子たちが例えばこの番組聞いたら、きっとね、いやいやいや、もう十、そんなこと言って十分じゃなかったよね、かもしれないですけど、まあそんなね、私が親としてできることってなんだろうって思いながら、関わったっていうところがありました。はい。
そうですね。いや、今日は本当に貴重な体験談のお話を伺うことができて、ちょっとこの不登校っていうテーマは、まあ、いろんなお話、もっともっと勝子さんから伺えると思いますので、ちょっとシリーズ
そう
と
で
し
す
て
ね。
も、
はい、ぜひ。
また伺えたらと思っております。さあ、このポッドキャストの説明欄には、勝子さんの会社のホームページのご案内も掲載されています。そちらもぜひご覧いただければと思います。それでは、今日の配信はここまでとなります。勝子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。